賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の26回目、眼科診療における AI データサイエンスと題して、順天堂大学眼科准教授猪俣武則さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
猪俣先生、本日は眼科診療における AI、データサイエンスについて、最近の状況とか、先生のご研究などを教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、内閣府の計画で未来社会像というのがなんか提示されていると伺ったんですが、そのあたりを少し教えていただけますでしょうか。
はい。今日ですね、私の方から特に強調したいのは、ヘルスケアではですね、いわゆる破壊的なイノベーションですね、いわゆるディスラプティブイノベーションというものが、まさに今、起き始めようとしていることを初めに強調できればと思います。で、そのような中、ソサエティ5.0 というものがですね、IoT、それから人工知能 AI ですね、それからビッグデータで実現する社会として、ソサエティ 5.0 というふうに第5期の科学技術基本計画で提唱されています。
なるほど。
で、このソサエティ 5.0 では、いわゆるサイバー空間と我々がいるフィジカル空間を、いわゆる高度に融合することでですね、いわゆる経済的発展であったりとか、社会的課題の解決を図りましょうというものが、このソサエティ 5.0 になります。
なるほ
ど。これまでのですね、いわゆる 4.0 の時代ですね、今の時代かもしれませんけども、ではですね、もちろん我々の今いる空間からデータを収集してクラウド上に貯めていったわけですけども、今までは我々がわざわざそのクラウド空間にこうデータを取りに行ってですね、それをもう自分たちとかで解析して価値を見出していたわけですけども、このソサエティ 5.0 の言わんとしているところはですね、例えばウェアラブルなどを使うことで我々のいる空間から知らないうちにこうデータが収集されて、それを人工知能がですね、自動的に解析をして新たな価値として意味のあるものとしてですね、我々にフィードバックしてくれる、そういった時代がですね、このソサエティ 5.0 ではもたらされるんじゃないかというふうに言われています。
なるほど。これは1、2、3、4、5というふうに進展していくわけですね。
分かりました。そうですね。
そうしますと、一方、そのソサエティ 5.0 で実現する医療ですね、これはどのようなものが実現されるのかというのが想定されているんでしょうか。
はい。このソサエティ 5.0 時代の医療もですね、先ほどのと同様にですね、IoT の医療版である IoMT ですね、インターネットオブメディカルシングス、そういったものからデータを収集してビッグデータ化してですね、で、それを人工知能で解析して、で、それによって、新たな価値として、我々医療に、フィードバックする時代になると思います。で、特にそこではですね、これまで時として、いわゆる、これまでの疫学的な、結果からですね、こういった使い方がいいですよってお薬を使ってた時代だったわけですけども、いわゆる時としてワンサイズフィッツオールだった医療から、よりですね、予測、個別化、予防、参加型のですね、いわゆるこの4つの、これ全部英語で P がつく言葉なんですけど、プレディクティブ、パーソナライズ、プリベンティブ、パーティシペイトナリーの、メディシンの P4 メディシンというですね、こういった将来的な新たな価値ですね、医療における新たな価値がもたらされるというふうに考えています。
それがその、いわゆる指揮タス化ですか、いつでもどこでもっていうふうになっていくんでしょうか。
おっしゃる通りですね。これまではですね、やはり病院に行かなければ診療を受けれなかった時代からですね、 いわゆるこのユビキタス、いつでもどこにでもですね、存在するっていう意味になりますので、例えば我々、市民であったりとか患者様がですね、生活する生活圏での、まあ、医療というものがよりですね、進んでくる時代になってくるというふうに思います。
なるほど。それでは少し具体的なことをお伺いしたいんですけども、コロナ禍で、しばらく病院も大変な状況がありましたけども、そのコロナ禍における診療課題に対して、そのソサエティ 5.0 時代の医療っていうのはどういったものだったんでしょうか。
はい、おそらく皆様もまだ記憶に新しいかと思いますけれども、このコロナのいわゆるパンデミックという状況下においてはですね、医療というものが非常に逼迫したということも皆さん記憶に新しいかと思います。で、そのような中でですね、我々のシステマティックレビューですね、を行って、例えば受診者数がどうなったかっていうのを結構調べてみましたところ、糖尿病網膜症ですね、糖尿病で目の網膜に出血を起こしてしまう病気がありますけれども、そちらの受診者数もですね、この緊急事態宣言とか起きると、やはりもうみんな行かなくなってしまって、ガクッと落ちてしまうわけなんですね。で、そういったもので宣言が解除されてもですね、やはり取り残された人たちっていうのがどうしてもいまして、いや受診が中断したままになっている人っていうのがですね、相当するということも明らかになりました。で、一方でコロナの問題点とすればですね、あとは皆さん病院に行くとですね、待ち時間、コロナの時は混雑の状況で待つのは嫌でしたよね。うつってしまうかもしれないということは嫌だったと思います。で、そのような中よりですね、家庭での医療でいった遠隔診療というものが進みましたので、そういったものに対するニーズといったものがですね、このコロナによってより顕在化したというふうに考えられると思います。
それではその先生のご専門の眼科における、デジタルヘルスですね、そのあたりの先生の具体的な取り組みを教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。で、眼科における我々ですね、アプリの開発であったりとか AI 開発を主にやっています。で、僕らのですね、システマティックレビューの結果ですけども、例えばさっき言った糖尿病網膜症のですね、診断精度っていうのをメタアナリシスした結果でも、大体診断精度が大体 74% から 98% ぐらいの感度、90から 98% の得意度っていうことが分かってますので、例えば眼科の領域であればですね、その糖尿病網膜症の診断っていうのはもう AI でほぼできる時代が来てるというふうに考えられます。で、さらにはですね、眼科領域においては特にこのアプリですね、スマホって誰でも持ってるものですけども、このアプリを使った応用ですね、医療への応用っていうのは非常に進んできています。で、例えばそれは教育、それから診療の補助、あとは眼科の検査ですね、それから疾患検出に関するアプリというものが広く出てきています。
なるほど。
で、その中で我々が開発している中の2つをですね、例えば今日はご紹介できればと思うんですけど、1つは診断のするためのアプリで、これはドライアイをですね、アプリだけで診断の補助ですね、基本的には AI が日本は診断できませんので、医者が診断をして、スマホアプリはそのサポートということになりますので、診断の補助をするアプリというのを作っています。というのはですね、遠隔診療の状況下においては、例えば目が乾くとか痛いとか言った人のですね、検査が何もできないような状況に今ございますので、それをアプリだけでですね、診断の補助ができないかといったような取り組みを一つしています。で、こちらについては現在、特定臨床研究の方を行っていて、次検証的主導治験を行うといったような段階まで進んできています。で、もう一つが治療用のアプリというのを開発していまして、こちらはですね、小児の弱視というような病気が、眼科ではありまして、例えば、斜視であったりとか、目のですね、度数が左右で違う人はですね、片目の視力が育たなくなってしまって、それが高級化してしまう弱視という子供の病気がございます。で、これは基本的にですね、矯正したメガネをしていただくのと合わせて、それだけじゃ効かない場合は、いい方の目を隠して悪い方の目だけを使って訓練をするというの治療を行います。で、これは想像できるかと思いますけども、お子さんはすごい嫌がるんですよね。だっていい方の目隠しますから、もう嫌がると。で、それに関わる心理的負担も親御さんにも非常に多いといったようなことがあります。で、これに対して我々は現在 VR ですね、 VR を使って VR 空間の中でゲームをやっていただきながらですね、お子さんは知らないうちに悪い方の目だけを使ってトレーニングするといったような治療用のアプリですね。こちらの方の研究開発も今やっております。
そうなんですね。例えば眼科領域のいろんな手術でも何か応用が効くようなことはあるんでしょうか。例えば手術の安全性だとか、いろんな教育だとかですね、いろいろあるかと思いますけども。
はい。まず、主に考えられているのは、教育については非常に進んできていると思います。はい、で、いろんな、こういった VR コンテンツを使った、教育というのはですね、非常に親和性がいいというふうに言われていますので、実際の、例えば僕ら豚の目でですね、白内障の手術の練習をやりますが、まあ、それを、例えば VR 空間も組み合わせることで、よりリアルにしてあげることもできると思います。あとは、順天堂大学、九州大学も含め今研究されていると思いますけれども、ロボットを使った、眼科の手術ですね、もっと、細かい手術ができるようなものですね、そういったものの研究開発も、されていると思います。
なるほど。あとは画像診断なんかも非常に膨大なデータを収集できるので非常に有効かなというふうに思うんですけども、そのあたりも相当進歩してるんでしょうか。
はい、おっしゃる通りで、眼科は非常に画像が多い分野になります、で先ほど申し上げました網膜はですね、やはりも世界中で人工知能を使って疾患検出というものが進んでいますし、日本眼科学会もですね、そういった取り組みをして日本のデータで、日本の AI を作っています。それは網膜もそうですし、角膜というこの黒目ですよね、黒目の方にもいろんな感染症が起きて見分けがかなり難しいんですけど、まあ、そういったものを AI でサポートできないかというのをですね、眼科学会で総力を挙げて取り組んでいます。
眼科の学会も眼科 AI 学会っていうのもできてるって聞いたんですけども、なんかいろいろ推進してるんでしょうか、そのあたりを。
はい、おっしゃる通りでですね、眼科はレジストリーも行うことでですね、広く日本中からデータを集めてですね、それを解析するのを進めていますし、眼科 AI 学会というものもですね、いち早く創設いたしまして、そこでですね、情報交換の方を行っています。
非常に今進歩している分野だと思いますけれども、将来的にはどんなことまでできるようになるんでしょうか、この分野はですね。
いろんなことがもちろんできるように、よく聞かれる点だと思うんですけど、まずはやはり、人間のやっていて、非常に時間がかかることを基本的に置き換えるっていうところが、まず AI の、初めの、導入の方法になるのかなというふうに思っています。で、逆に言えば人間がかなり苦戦するといったようなことも、やっぱり AI も苦戦するんじゃないかなと私は思っています。で、例えば人間はできるんだけども、この、例えば2000枚を毎日読むのが大変だよねとか。そういったことはやはり人工知能とか機械で置き換えてあげると、医師のですね、時間をもっと他のものに、避けることが、サービスに割くことができるといったことがあると思います。
わかりました。猪本先生、本日最新の情報をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ、眼科診療、昭和から令和への進歩の26回目。眼科診療における AI、データサイエンスと題して、順天堂大学眼科准教授、猪俣武則さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。